皆さんこんにちは。カンドラの森の住人ユリです。カンドラの森は韓国ドラマについて知りたい、聞きたい、語りたいという皆さんのためのポッドキャストです。はい、またまたお久しぶりです。またちょっと時間が空いちゃいましたね。はい、 いや我が家も子供が新入生になりまして、相変わらずバタバタしております。なのでなかなか収録ができなくてというのは、実は理由の一つだけであって、まあ、本当のところですね、今収録しているのが4月21日なんですが、おととい4月19日ヨジングくんのファンミーティングに行ってきました。この1ヶ月半ぐらいですね、実はそのファンミのために準備をしていたんですよ。何をもうね、会場のタワーホール船堀にはですね、ストリートピアノがあるんですよ。でね、一緒にファンミに行くチング、お友達に話したら、怪物の曲弾いてよって言われまして、ザ・ナイトですね。チェベコホさんの、耳に絶対残ってしまうあの曲なんですけれども、って、なんとかね、1ヶ月半で弾けるところまで仕上げましたよ。もうなけなしの自由時間をね、注ぎ込みました。おかげさまでね、会場に入るヨジングファンの方にも楽しんでいただけて嬉しかったですね。頑張った甲斐がありましたし、もうね、自分もオニリピした大好きな曲なので大満足です。はい、これからもレパートリーにするんで、ストリートピアノで怪物のザ・ナイトを弾いてる女性がいたら声かけてください。ということで、今日は2024年4月19日に行われたヨジングくんのファンミーティングについて語りたいと思います。というか、もうほとんどドキュメンタリーですねたらたらと語っていきますよ今日は。そう、私はヨジングくんを好きになったのがどうも2021年の9月らしいんですよね。ツイッター X 遡って見てみました。どこで沼落ちしたんだろうかと。最初ね、どっかで話したと思うけど、ミンジェ君と勘違いして似てるんでね。で、それで勘違いして王になった男を見始めて、で、その後ホテルデルーナで足を取られ、で、怪物でとどめを刺されて沼落ちしました。まあそこからね、待ちに待って、ようやくヨジング君に会えることになりました。はい、ということで当日、ね、行った皆さんお分かりだと思いますけど、あの日ものすごい風でしたね。東京の爆弾低気圧みたいなのが通り過ぎて、まあ、前日は雨だったんですけれども、ようやく雨上がりのね、いい天気になったな、嬉しいなと思ったら、もうですね、お家出た瞬間にゴーッとすっごい風で、いやー、駅まで行くのが大変でした。まあちょっとね、早めにお家出まして、10時前に会場到着しました。ファンミ午後2時からですからね早すぎるんですけどね。どうしてもここでこのタワーホール船堀のストリートピアノでザ・ナイトが弾きたいということで、ストリートピアノがオープンする10時に到着したんですよねでもね、10時になってもこのピアノがね、 なんだろう、オープンにならなくて全然開く気配がないので、慌ててタワーホール船堀に電話したら、あ、すいません、今から開けますとか言って、で守衛さん2人と係員の女性が来てね、ピアノをオープンしてくれまして、はい、すごいね、カラフルなピアノなんですよね。一度知り合いからそこ弾いてみたらって、そこにもあるんだよって聞いてたんですけど、うちからちょっと遠かったのでね、弾きに行ったことがなかったんですよね。で前日下見に行きまして、前日の夕方、はい、でそこで弾いてみて、ちょっとピアノの状態はものすごくいいってわけではないんですけれども、まあ、ほとんどの音は出るということで OK。 その日は風がねなかったんですよ。で、あ、これはなんか、なんだろう、心地よく弾けるなと思ったらですね、はい、当日ものすごい風で、いやー大変でした。で、まあ弾き始めて、まあまだ10時ですから誰も気に留める人はおらずで、そのうち私と一緒にファンミに参加するお友達たちが来てね、で私が強風の中 楽譜吹っ飛ばされながら弾いてるのを見て大爆笑してました。えーんって感じですね。でね、で、それ弾いてて、で、一人のお友達がね、ホール裏のコンビニにチケットを発券に行くっていうので、いってらっしゃいって、私ここでピアノ弾いてるねって弾いてたんですね。で、戻ってきたらね、なんか裏口にスタッフが並んでるって言って、え？もしやジムが来るのかもって、いや、これはちょっと見に行こうかって、どうせ暇だし。で、そのホールのね、裏口に行こうと思って振り返ったらですね、そこにまさかの、保育園の子たちが散歩に来ていたんですけど、先生と一緒にその保育園児が後ろに整列して座ってるんですよ。ピアノを弾いてくださいいや、これから私たち神宮が来るかもしれないんで見に行くんですけどって思ったんですけど、つぶらな瞳の子供たちが並んでるとですね、これは断るわけにもいかず、はい、一曲弾かせていただきました。拍手もいただきました。先生、子供たち、ありがとうございます。で、弾いて、慌てて、裏口行ったんですけど、もう誰もいませんでした。多分、このタイミングで神宮、ホールに入ったんだろうな。10時半ぐらいだったかな。いや、残念。で、その後ちょっと呆然として友達とそこにいたんですけど、韓国語でね、話しながら、中から出てきたお二人がいて、男性と女性。おそらく、神宮のマネージャーさんだったんだろうなと思うんですけど、そのままコンビニに入って、はい、買い出しをされておりました。で、戻ってくる姿を確認し、私たちは、ああ、もう神宮は中に入ったんだなと、ちょっと諦めて 戻りました。まあ、そんなことがありましたよ。ね、どなたか入りを確認された方いるんですかね。多分、私たちが見る限りではいなかったんじゃないかと思うんですけど。で、まあ、その後もね、のんびり、まあ、誰も来ないんですけど、お友達と一緒に、まあ、ピアノを楽しんで、まあ、その後、タワーホール船堀の7階でランチをして、で、もう一度、ピアノ弾きに行きました。12時半ぐらいですかね。12時半前だね。12時過ぎた頃に、数人のグループの方が、はい、ホールに到着されてから、私のピアノを発見してくださって、聞いてくれたんですよね。嬉しかったです。で、感想もね、ああ、もうこの曲聴けて、怪物の曲聴けて嬉しいです。って鳥肌立った、ゾクゾクしたって言ってくださって、で、調子に乗った私、王になった男もあるんだけど、聴くって言って。で、シューベルトのね、セレナーデ。一応、ハソンのテーマの方ではなくて、ソウンのね、テーマの方だったんですけど、そちらも弾かせていただいて、はい、動画もね、X の方にアップしてくださった方がいて、はい、嬉しかったです。で、その後ね、結構集まりまして、多くの方にこの怪物のテーマをね、楽しんでもらいました。いやー、頑張った甲斐がありました。嬉しかったです。で、もうそろそろ会場だよねっていうことで、1時前ぐらいかな、じゃあホールの方に行こうっていうことで5階に行ったんですよ。で、そうしたら、まあ、会場はしたものの、なんか中に入れないっていうことで、あれっつって、で、そうしてるうちにどんどんどんどんね、人が集まってきちゃって、すごい密になりまして、で、どうしちゃったんだろうねって言ったら、まあ、会場が30分遅れるって、こんなことあるんだファンミで、なんかリハーサルが押してるのかなって言いながらね。で、それで、まあ、こんな密なところにいてもしょうがないので、って言って、私のチングたちはね、お茶を飲みに行き、1階にね、コーヒー飲めるとこありましたからね。で、私はまたちょっとピアノ弾いてくる、なんて言って。で、またここでね、たまたま近所に住んでるフォロワーさんが、私がジングのファンミに来てるってつぶやいてるのを見て、会いに来てくれて。で、それでちょっとね、言葉を交わしてるうちに、なんかもうみんな会場に入ってるんですよね。で、あれ？と思って、あ、そう、私も戻ってたんですけど、で、なんかもうすぐ始まりますって言ってて、え、でも2時ちょっと過ぎたから、まだ会場したまでで、私2時半ぐらいに開演だと思ってたんですよ。で、あ、でもなんか本当に始まっちゃうんだと思って、中に入ったらもう実はもう真っ暗で、やばい。で、実はね、今回私、2列目だったんです。席がね、友達がすごい夫人を発揮してくれまして、上席2列目、そして、ステージに向かって右側の通路の 端っこ、端っこですよ。これはもう、そこを通るのを想定しておりまして、そこに、席をもらったわけですが、その2列目にたどり着くのに、このタワーホール船堀、上から降りてかなければいけないんですよね。で、また階段がね、均等じゃないんですよ。で、もう、恐ろしいなと思いながら、もうこけそうなんですけど、こう、足でね、一段一段確認しながらゆっくり降りていったんです。で、もうすぐその2列目があるブロックに行けるとこの通路まで来た。よし、じゃあ右側に行くぞって走り出したところで、すごい歓声が聞こえて、キャーっていう歓声が聞こえて、なんだと思ったら、目の前のっていうか、私が向かってる方向の扉から余人具登場。ちょっと待って、ジング、私今そこの角を左に曲がろうとしています。でもジングね、白いスーツですよ。白いスーツ着て歌を歌いながら登場です。もう顔もキラキラ輝いてる。白いスーツも輝いてる。いや、すごい、ジング輝いてる。もうほんと素敵って思いながら、いやいや、私このまま突っ込んでったらジングに衝突するから、ちょっと早く左に曲がらないとと。でもすごい、会いたいというか、喋りたい気持ちを抑えてですね、おとなしく、さささささーっと、かがんで、左に行きました。その様子、見た方いらっしゃいますかね？いや、超恥ずかしいですよ。危なかったです。で、なんとかね、神宮に気づかれることなく、いや、気づいてたかもしれない。気づかれることなくですね、おとなしく、前席の、前の列のね、2列目の方に、腰をかけました。危なかった。いや、もうちょっとね、会場の、なんて言うんでしょう、進行を 分かりやすくしてほしかった。ずっとね、そこにみんないたわけではないのでね、なんか再入場もチェックをしているようでしてないというか、ね、半券、後では分かったけど、半券もぎられてない人もいましたしね、ちょっと、運営さんどうだったのかななんて思いながら、まあ、それはちょっと若干言い訳になりますけど、まあ、そんな感じで危うく遅刻するところでしたと。ね、まあ、そんな話どうでもいいですね。じゃあもう早速、ファミの中身の話をいきましょう。で、まあ、神宮と衝突しそうになりまして、こっちの方にステージに来るのかなと思ったら、歌を歌いながらですね、逆方向に、上の方に上がっていかれましたよ、神宮さん。いやー、歌いながら通路を上がっていき、でね、もう通路の、その両脇の皆さん、もう、大歓声ですよね。もう大喜びで、神宮の歌聞こえなくなるんじゃないかってぐらいで、もう本当に大盛り上がりで、皆さんね、ハイタッチしたりとか、触ったりとか。で、神宮も全くわたわたすることなく、落ち着いて、あれすごいよね、器用だよね。しゃべり、しゃ、違う、歌いながら、にこやかに応対しながら、皆さんの顔を見ながら、ね、ハイタッチしたり握手したりしながら歩いていくんですよ。どうやってるんだろうと。で、歌も外さないしね。わ、すごいなーって。で、そのまま上に行って、で、上の方の通路をさーっとこう、ね、ステージに向かって左側の方ですね、行って、で、また降りてきて、降りてきたー、今度こっちの方に来てくれないかなって思ったら、そのままステージの方向へ歩いていかれて、ああ、こっちの方には来ないのかってちょっと残念になりました。でもね、その後、そのままステージに登らないで、ステージ向かって右側の方に、一番前の列のところをね、歩いてこられて。ここですよ。私の座ってる席からすぐのところにステージにね、登る階段があって、ジング、ここから登る。もう、その瞬間に私もう反射ですね。立ってました。立ってちょっと前に出て、身を乗り出して、神宮と、そこのね、階段を登ろうとしてるわけですよ、神宮ね。で、そこまで来てくれたので、神宮と正面で向き合いまして、ハイタッチをさせていただきました。もうね、その時の私、声にならない声を上げていたと思われます。もうヒーって感じ。いや、この登場の仕方はすごかったですね。本当に。近くでハイタッチできたファンの皆様、もうね、 もう今日帰っていいって思いませんでした。私もこれ、ファミこれで終わってももう、本望ですって思いましたね。で、そのまま席に戻って隣のチングに倒れ伏しました、私。で、いや、歌は続いてる。もうね、チングステージに上がって歌をね、歌ってる。いい声だな。本当に優しい声で歌うんですよ。で、ものすごく、その技巧的に、この、うまい、まあ、よく、ね、歌手出身っていうか、アイドルでね、歌を歌ってる、その、専門で歌ってる方で、俳優さんで、ファンミされてる方のも、聞きに行ったことは、見に行ったことありますけど、歌超うまいですよね。で、そういう人とは違うんですよ。だけど、この素朴なあったかさっていうんですかね。でも、うまいんですよ、やっぱり。なんて言えばいいんだろう。いい表現力だなと思って聞いてました。この時点で、いやー、このファミ素晴らしいって思いました。で、ここでね、MC 登場。ああ、なんと古谷さんだったんですよ。もうこれはね、古谷さんだったらいいなって思ってたけど、本当に古谷さんだったって出てきた瞬間に思わず叫びましたし、みんな同じだったんでしょうね。会場がどっと沸きました。古谷さんですよ。ものすごい勢いで入ってきましたね。上手から 下手から来ないんだと思いながら上手から入ってきましたね。で、その後、まあ、わーっと盛り上がって、で、最初のコーナーは座って、古谷さんがね、神宮君にインタビューをする感じで進んだんですけど、プロフィールを紹介するということで、で、そのプロフィールというのが、まあ、後ろのね、スクリーンに映し出されて、お名前、ね、そして生まれた日、あとは趣味とか、まあ、そういったものが続いていって、それぞれ一つ一つ、なんかインタビュー、過去のね、インタビュー記事から、答えたことが、まあ、空白になって、映されてるんです。で、ここを当ててくださいっていうのが最初のコーナーでした。で、今は、例えば趣味は何って、で、その何って書かれてるとこが空白になってるんですよね。で、何年のインタビューで答えてますっていう、括弧2013とか、まあ、そういうふうに書いてあって、で、それをジングが当てつつ、今はどうですかっていうことを古谷さんがインタビューするという、まあ、それが最初のコーナーだったんです。で、これがね、まあ、最初は良かったんですよ。ヨジングっていうお名前ですよね。お名前はどうやって付けられたんですか？誰が付けたんですか？で、そういう話をしていって、で、誕生日ね、1月ですよねって言って、まあ、ジングはあんまりその、なんだろう、誕生日を意識することがないんだそうですね。で、誕生日は意識しないんだけれども、ファンの皆さんが、くださる、まあ、プレゼントとかお手紙とか、それで、気づくので、まあ、皆さんいつもありがとうございますってことを、ね、ジングは言ってたんですけど、ここで、なんだっけな、お手紙ありがとうございますって、ジングが言おうとして、お手紙お願いしますって言っちゃって、で、古谷さんが、え？って。ちょっと待ってみたいな感じでツッコミを入れまして、でジングは「ああ間違えた」みたいな、ものすごくわーって感じになってるんですけど、いや、お願いしますって言われたら私いっぱい手紙を送りますよって思いながら、大丈夫ジング間違えてないよって思って、お願いしますで OK よって思って見てました。そうだから、ジング日本語で結構ね喋ってくれて、で細かいことを言う時にはね、どうしても韓国語じゃないと伝わらないので、裏で通訳さんが訳してくれてるんですけど、結構日本語で頑張ってくれました。まあね、ちょっと言い間違いもあってね、突っ込まれたりしてましたけどね。僕が40歳の時とかね、40歳の頃って言って、みんな仰天したとかね、14歳でした。はい。まあ、そんなこともありましたけど、でもやっぱりうまいよね、日本語。すごく嬉しかったな、本当に。いろいろ日本語で喋ってくれました。で、まあ、それが言いたかったんじゃない。で、その過去のインタビュー記事を当てるということだったんですけど、ジングね、ほぼ外しましたよね。え？ってぐらい。なんか、僕そんなこと言いましたっけ？とか、結構、その外しまくってですね、僕なんでこれを言ったんだろう？とか。ちょっと待って。で、隣の友達と喋ったんですよ。これインタビュー信じちゃダメだね。でもね、インタビューって、その時その時の気持ちで喋るから、もしかしたらその時はそうだったかもしれないし、で、ジングもね、日々成長してると思いますから、そう、その変化があるっていうジングもね、魅力的だなと思いました。でもさすがに外しまくるので、ジングも苦笑してましたけどね。まあ、そんな感じで、 不思議な神宮が見られて面白かったですね。で、このハマっていることっていう項目があったんですね。で、ハマっていることは何ですか？で、当時のインタビューにコントって書かれてたんです。で、コントって何ですかなんていう話から、そこで古谷さんがね、居酒屋のコントやろうって言い出したんですよね。居酒屋のコント。で、僕、お客さんになりますからって言っても、古谷さん、さーっとね、下手の方にこう行って、早いんだ、その動きが、古谷さんが。で、居酒屋にガラッと入ってきてっていうところをこう、古谷さんが演技するんですね。古谷さんもなんか俳優さんになればいいのにってぐらい、なんか上手。で、そこで、古谷さんがお客さんで入ってきたと思ったらね、神宮の、いらっしゃいませ。すっごい大きな声で、もう腹から声出てましたね。いらっしゃいませ。いやー、笑いましたね。ほんと。店員さん、神宮、居酒屋の店員さんになったっていうコントでした。もういらっしゃいませの一言で笑いましたね。で、まあ、とにかくこのね、そんな感じで、盛り上げてくれる古谷さんのテンションが高くて。で、他のファンミにたくさんいてるお友達に聞いたら、古谷さんそこまで普段のファンミテンション高くないってことなんですよ。これはね、やっぱり昔から知ってるヨシングくんだからこそ、このテンションでやってるんだろうな。まあ、もしくは、プロ根性ですかね。この俳優さんにはこのテンションがいいとか、ね。まあ、ヨシングくんだったらここまでツッコミを入れてもいいみたいな。もしかしたらそういうのがあるのかもしれないなって思いましたね。とにかくね、テンション高かったんですよ。古谷さんが終始、ずっと。もう、神宮にね、ツッコミを入れたり、まあ、会場にツッコミ入れたりね、面白かったな。まあ、今回ね、さっきもちょっと言いましたけど、裏方さんっていうか、運営っていうか、ちょっとね、グダグダだったんですよ。で、始まってからも、思ったようにその資料が動かなかったりとか、いろいろあって、で、それに対して、僕は悪くないんですけどね、大変申し訳ございませんとか、いろいろと、これは、夜の部にはこうなってることを期待しますとか、結構、辛口なことを言いながら、面白く会場を盛り上げるんですよね。さすがだなと。ハプニングもものともしない古谷さん。もう最初からね、黒の T シャツとね、ズボンで出てきて、もう本当に古谷さん、言い訳してたんですけど、ジングと白ジャケットが被ったって。いやー、びっくりしたでしょうね。自分の衣装が、ね、俳優さんと被っちゃったって、これやっぱり着れないんですね。一緒の白を着ることはできないってことなんですね。いや、それもちょっと驚いたんですけど、いや、お揃いですねで続けちゃってもよかったんじゃないと思うんですけど、そこはさすが、古谷さん、ね、神宮を立てるんだなと思って。で、神宮が輝かしい白ジャケットで、そして、古谷さんは、黒の T シャツに黒のズボン、真っ黒、まあ、オセロみたいなね、の感じで、白と黒でお送りしますみたいなこと言って、大笑いでしたけれども、まあそこから若干もしかしたら破れかぶれです。古谷さんやってたのかも、やけですみたいな感じでやってたのかもしれませんが、まあそんな感じでね、古谷さんがね、キャラ立ってんですよね、ほんと。キャラ立ちすぎてるっていうかね、神宮のミーティングなんだけど、古谷さんとのダブルミーティングみたいな感じでしたね。私も実は生で見る古谷さんって初めてで、大興奮で。いや、本当に楽しさ倍増っていうファンミだったと思います。で、そして、先ほど、その最初のね、コーナーで不思議っていう、神宮がいろんなことを覚えてないっていう話だったんですけど、覚えてないミステリーがですね、ミステリー神宮、続きまして。で、趣味のところで、まあ、最近の趣味はやっぱり写真ですねという話で、フィルムカメラで神宮が撮影したという写真が出てきたんです。なんかね、ちょっと冬の湖なんですかね。いや、田舎の方で、もしかしたらアントンとかそっちの方なのかななんて思いながら見てたんですけど、まあ、私もあんまりよく知ってるわけじゃないんですが、いい、なんていうのかな、ちょっとこう落ち着いたというか、ちょっと寒々しい感じもするんだけど、少しあったかいような感じの不思議な写真だったんですね。で、古谷さんが素敵ですねって言って、で、これどういうところがポイントで撮ったのって神宮に聞くんですよ。で、神宮がわからないって言うんですよ。え？って こだわり持ってこれも、撮って持ってきたんじゃないんですかって、みんな、あれ？って思うわけですね。で、ここどこなんですか？どこで撮ったんですかって古谷さんが聞いても、わからない。 で、ジングが重ねて、で、僕これ撮ったのが同館の頃で夏なのかなと思ったんですけど、よく見ると木に葉っぱがないです。季節もわからない。何を聞いてもわからないで、ほとんど犬のおまわりさん状態な古谷さんで、 もう客席も大爆笑ですよ。で、なんで持ってきたのって古谷さんが聞きますとね、神宮、これファンの人にどこか教えてもらおうと思って、いや無理ゲーですそれ。 で、古谷さんも、いや、もし知ってたら逆にそれ怖いんですけど。 いや、ほんと、なんで持ってきたんだろう。 まさにその思考回路もミステリーな神宮でした。 いや、本当にね、この、で、神宮が、あ、やっぱりなんか分かんないんだって、あ、こんなの通して俺持ってきちゃったんだろうみたいな感じで、 また困るところも可愛くて。いやいやいや、神宮ね。 不思議な子です。で、次がね、ゲームのコーナーだったんです。で、私たち、会場に入るときに、チケットをもぎってもらったときに、受付で小さいカードをもらったんですね。で、そこに、3文字の英字が記されていて、それを合わせると、ヨジングになる。だから、ヨっていう、YEO って書かれた3文字が入っている紙をもらった人。で、ジン、JIN って書かれてるカードをもらった人。で、最後、グーですね。GOO って書かれた紙をもらった人。その3種類を誰か1枚、3種類をみんな1枚必ずもらっているはずだったんです。これがゲームで使われるってことで、古谷さん、みんな持ってますよねって言ったら、持ってない人が結構いて、持ってない人って言ったら結構手が上がりまして、古谷さん大慌てですよ。ゲームで使うのに持ってない人がこんなにっていう。で、まあ、これはね、チングがゲームを誰かとやるんですけど、勝ったらその、紙をゲットできると、チングがゲットできる。で、チングはそれを3種類集めて自分の名前を完成させるというゲームだったんです。ヨージングって。だから、ヨーの紙を持ってる人と対戦して勝って、ジンを持ってる、ファンの皆さん、ジンを持ってるファンのみ、あの人と対決して勝って、で、グーを持ってる人と対決して勝って、で、それで、ジングの勝ちが決まって、で、ジングが勝てば、その、お祝いなのかな、分かんないけど、皆さんにプレゼントがあります。これ勝たないと終わんないんだ、これ。冷静に考えますとね、終わんないって分かりますよね、これ。 本当にこれ 大丈夫かと思いながら、なんかね、今回のファミって、ジングも結構企画をね、企画会議に参戦してね、意見を言いながら作ったって言ってたんですけど、ね、すごいいいゲームの企画だったんです。これ、これから話しますけど、ただちょっと終わんないな っていうのが私すぐ分かって、いやー、これやばいなと思ったんですけど、案の定結構長かったですね。で、じゃあどうやってその対決相手を決めるのかって言ったら、もうステージのところに箱が置いてあって、そこに皆さんのね、チケットの半券が入っていると。もぎられた半券。はい。さっき私言いましたね。もぎられてない人がいたんですよ。で、私のチケットの半券ここにありますっていう方がね、直接声を出して、で、古谷さんが、え、何何？って聞いて、で、古谷さんがそれを受け取るっていうハプニング。で、またね、ここで古谷さんもちょっと辛口なコメントをしながらも、運営さんに辛口なコメントを言いながらも、すぐフォローをしてくれるというね。面白かったね、ここで。またなんか声を上げてる人がいるって言ってて、古谷さん、今度何ですかって言ったら、お疲れ様ですって叫んだね、方がいらっしゃって。それは今いらないって、古谷さん。もうそういう会場とのやりとりも本当に面白かった。まだファンミー終わってないから。お疲れ様でさ、いらないって。でも私たちね、本当にその気持ちだったんですよ。もう古谷さんが縦横無尽にステージでね、いろいろ対応してくださって、なかなかうまくいかない運営のね、ところを、いや、素晴らしい働きっぷりだなって、これ、ギャラを増額してあげてくださいって思いました。 はい。で、ゲームの話です。ごめんなさい、ちょっと長くなっちゃった。で、ゲームですね。で、まず最初のゲームがですね、けん玉対決。 で、けん玉を30秒だったかな、やって、でお皿の上に乗せた数が多い人が勝ち。へーって、あ、これ私やりたい、私絶対勝つとか思ったんだけど当たんなかった。でけん玉対決で当たった方もうなかなかお皿に乗せられないんだけど、ジング、あのけん玉の持ち方違う、あれじゃ勝てませんもう私に押しさせてよちょっとって、ジング持ち方違うからって。で私と友達結構叫んでたんだけど、ちょっと遠くてね、あの遠くて声は届きませんで、で案の定ですね、一人目にジング負けまして、でこれ本当に終わんのかと思ったんだけど、まあ、なんとか二人目でねジング勝ちまして、なかなかけん玉できないっていう、あのリハではうまくいってたって言うんですけど、いざね本番になるとなかなかできないんですよね。でこれね、このゲーム言うの忘れた、この席の、対決するファンの方が座っている席のところまでジングが来てくれるんです、来てくれたんです。だからジングがあわあわしながらこのね、けん玉をやってる姿をみんな見られたんですよね、近くの人。これは本当に嬉しかったと思います。なので、あの運営はともかく、あの私たちにとってはすごくいい企画だったと思います。で、あの古谷さんはね、あちこち歩き回って非常に大変だったと思いますがで次のゲームがですね、今度これも謎なゲームなんですけど、歩数計が ありますよね、あの歩数計を自分の体につけて、それでわーっと走るかなんかして、でどっちの歩数が多いかを競うゲーム。これしんどいよねって思って、これは当たりたくないなと思ってて、思ってたら、なんと私の隣にいるチング、お友達が当選 しました。やばい、ジングがこっちに来るって、うわこっちに来るって。私の隣に座ってるチングですから、あのチング、ジング、あの、あ、まあいいや、あのウリチングがですね出てって、もうそこの目の前です、目の前にジングが、私の目の前にジングがいるんです。私が当たらなくてよかった、あの疲れた姿をジングに見せなくてもいいし、私はそのゲームをしてるジングが見たいので、あの当たらなかったこと若干残念かなと思ったけど、いや当たらなくてよかった、ここで私はジングを目の前で見てるっていうのがすごく嬉しかったです。でここでまたちょっと運営がねあれなんですけど、歩数計をどこにつけるかで手間取りまして、でジングなんか胸の方にこうつけようとして、でそこじゃダメって言って、私の他の友達がジングとなんかねちょっとこう会話チックにやってましたね。そこダメダメとか言いながら、え、じゃあここみたいな感じで、でジングは腕につけ、腕っていうか、あのなんだろう、袖口につけたのかな、で腕を振ることでなんかやろうとしたみたいで、で私の友達はもうあの腰につけてぐわーっと走りまして、もうこれ1分しんどいですよ、1分もうね、私も私の友達も長いって叫びながらやってましたねでも何でしょう、このやろうとするとね、対決しようとするとやっぱり友達も結構ね、あの勝とうとして、あのすっごい真剣にもう向きになってあの走ってまして、結果ジングに圧倒的な差で勝ちました勝ちました、終わんない、ゲーム終わんないでもジングも頑張ってて、向きになって頑張ってる姿、あの2人が向き、あの私の友達とジングが向きになってる姿っていうのを間近で見られるっていうのはね、これねすっごい面白かったですね、本当に。いやこれ、この状況が会場あちこちでね、ゲームのごとに発生しまして、みんながもだえてたと思います、この姿を見て、ジング頑張ってる姿見て。いやこれはいい企画でしたね、なかなか終わんなかったけどなんかね、夜の部はこうやり方変えたらしいですね、終わんないから。多分ね、あのこのおかげでなんかの企画が飛んだんじゃないかと思います結構あれこれで終わりっていう感じで、あの古谷さんが引っ込んでったっていう印象があって、ちょっとねここで時間取りすぎたのかなっていうふうに思いました。で、まあ、この後ねポスターの抽選があり、でジンクにこれからのことを古谷さんが聞いて、古谷さん退場、そしてあいみょんのマリーゴールドをねジンクが歌ってくれて、これも良かったですね。あの言葉言葉でね、あのすごくジングがその言葉を大事に、日本語をね大事に歌ってくれるんですよ。 I love you とかね、もうその言葉でこうグッと、ね、手を出してくれたりとかする、あれがもうたまんなかったですね。いや 本当に神宮の歌いいなと思って、でそのまま神宮がね退場してしまって、いやこれで終わるはずがないって、みんなもアンコールの拍手ですよ。もうすごい会場中ね、割れんばかりの拍手とか手拍子になって、でそのうちスタッフさんがわらわらって出てきて、ギターとアンプが置かれました。でもう一回神宮が出てきてくれて、でもみんなもう本当に大盛り上がりですよね。また神宮来てくれたっていうので。で、ここで神宮が、お茶の水で買ったという このギター、キラキラした、ピカピカしたギターで、弾き語りをしてくれるということで、また会場盛り上がりました。嬉しいな、弾き語りだって、おまけにお茶の水で買ったんだって、で、どこの楽器店で買ったんだろうって、石橋ですかね、石橋楽器ですかねとか思いながら、後で聖地巡礼で 行きたいんですけど、一軒一軒私当たりますよ。オタクですか、ジングがギター買ったの。わかんないよね。誰がユージングだってわかんないよね。お店の人もね。いや、どこで買ったのか聞きたかったな、本当。あ、石橋って叫べばよかったのかな、もしかして。まあ、いいや。で、弾き語りをしてくださった曲が、ブルーノメジャーの「ナッシング」っていう曲でした。で、これをね、ジングは朝の散歩の時に聞いたり、夜聞いたりしてるということで、すごくいい曲でしたね。私、この曲知らなかったんですけど、素朴に歌いながら、こう、ね、ギターがさらっと入ってくるっていう曲で、ずっともう、じゃんじゃんじゃんじゃんギター鳴らしてる曲じゃないんですよね。ものすごくしっとりと歌いながら、効果的にこうギターを入れるんですよ。で、もうなんともね、雰囲気があるんです。うっとりする雰囲気。いや、これはね、なんでしょう。ファンミでいろんな方の曲っていうか歌を聞きましたけど、ここまでうっとりと聞けたというのは、実は数少ないですね。でね、ジングは終わった後、ああ、ここのコードがみたいな感じで、もう一回そのコードを弾いてたりとかしたんだけど、どうしてみたいな感じで、さらってましたけど、いや、私たちミスなんかわかんないし、全く感じなかったですし、ものすごい世界観を作り出していましたよ。ああ、本当に、ヨジングっていう人は、表現の人なんだなって思ったんです。で、さっきもね、冒頭の歌のとこで言いましたけど、決してその技巧的じゃないんです。歌唱力がものすごい高いってわけでもないですし、でギターも何て言うんでしょう、そこまでのうまさではないわけですよね、正直。だけど感情を乗せるのがものすごくうまいんですよ。だからやっぱりそれも演技と一緒なのかな。その場でその曲を、まあ私もピアノ弾くので、そんなに上手くないけど、ピアノをその表現を乗せるっていうのを頑張ってるんですけど、すごく通じるものがあって、こう聞かせるとか表現する、その雰囲気を作る、いやすっごいなーって思いました。で、ちょっと忘れてたんですけど、今喋りますと、プロフィール紹介のね、最初のコーナーのところで、ルーレットの ゲームみたいなのがあって、ルーレットが回るんです。後ろの大きなモニターに。で、そのルーレットは何かっていうと、ヨジングが今まで演じたキャラクターが、入ってるんですね。で、そのルーレット。で、それが左のルーレットと右のルーレットがあるんです。で、それがカラカラカラカラって回って、で、ジングがストップって言ったとこでストップ。左はキャラクターが誰々、右側がキャラクター誰々、みたいな感じでこう、両方止まるんですね。で、左側のキャラクターで右側のキャラクターのセリフを言うという、そういうゲームだったんです。で、これでね、すごかったのが、王になった男のイホン、狂った本物の王様の方ですね。イホンで、オレンジマーマレードの彼のセリフを言う。それも鏡見ながら、俺かっこいいみたいなことを言うんですよ。で、いや、イホンそんなこと言わないし。で、ジングもびっくりしちゃって。で、ほら、時代劇のキャラで現代劇のセリフを言うわけでしょ？で、おまけにそれもイホンだっていうので、まだハソンだったらわかるんだけど、ね、わかりますよね。ハソンだったらそういうノリで言いそうですよね。でも、イホンなんですよ。で、ジングも困ってたんだけど、困りながらも結局ね、一瞬にしてイホンになったんですよね。 一瞬にして。で、この時も、このセリフをね、チャル専業ごなみたいな感じのこと、ちょっとごめんなさい、韓国語合ってないかもしれない。俺かっこいいよな、みたいな。なんかそんな感じのセリフを、このイホンの感情というか、イホンだったらこうっていう、なんて言うんでしょうね。イホンの性格、イホンの、その、イホンだったらこのか、こういう気持ちで言うっていうのが、がっつり入ってるんですよ。ちょっとね、ゾクゾクしましたね。いやー、イホンだったらこういうのか。で、あまりにもすごかったんで、古谷さんがこのゲームもう一回やりましょうって、本当は一回なんだけどって。ここがまた古谷さんすごいところだなと思ったんですが、次はね、ホテルデルーナのクチャンソンの、クチャンソンで、王になった男の、今度ハソンですね。ハソンのセリフを言うっていう。ね。そういうことだったんですけど、で、またこの時にセリフの日本語が出てこなかったので、またちょっとね、古谷さんが苦言を呈してましたけど、後半の夜の部ではあったのかな。で、それもね、クチャンソンで、で、ハソンのね、ハソンってちょっと明るい感じもしますし、少し、その王様になった時にはちょっと自信なさげに喋るんですけど、クチャンソンですよね、礼儀正しいね、オテリアの感じで。いやー、すごかったですね。でね、ちょっと話戻しますけど、で、この時のその演技に入る瞬間のジングっていうのを初めて見て。で、さっきのそのナッシングを歌ってくれた時のその雰囲気を作る力。いや、演技と演奏。これ、両方とももう感情が乗ってくるっていうね。本当にその感情を表現するというのが、もうベースとしてある人なんだな。これがヨジングの素晴らしさなんだなっていうのが、このファンミーティング全体でね、知ることができたというか、体験することができました。でね、最後、スクリーンにジングが書いてくれたお手紙が出てくるんですよね。で、これがね、また日本語と韓国語で記されていて、ぎっしりなんです。いや、本当に感動しました。もう、本当に人間的にも素晴らしいヨジング。もうね、大満足な時間を過ごさせていただきました。このお手紙はね、ジングがゲームに勝ったお祝いとしてプレゼントで私たちカードでもいただくことができました。もうこれ、家宝のようにして私のデスクに飾ります。で、最後、お見送り。700人ぐらいのキャパなので、まあ、30分ぐらい待ったら一番最後のね、私たち一番前のせ、ね、前から2番目の席だったので、一番最後のお見送りだったんですけど、30分ぐらいで、うん、お見送りのところまで、たどり着きましたね。これチチャンウク昔行った時に3000人だったので、私、チャンウクに会うまで1時間かかりました。まあでも30分ぐらいみんなでワイワイ言いながら待って、で、私はね、友達がね、ボード作ってくれたんです。ようやく会いましたっていう、ものを、ハングルを友達がボードにしてくれて、で、それを持って、で、お見送りのとこに行って、で、なんとか韓国語で、語りかけたいと思って、会えて嬉しいですって言ったんです。マンナソ、パンガオよーって叫んだんです。で、そうしたら、ジング、他の人のとこ見てたのに、マナスパンガオよって叫んだら、視線がギュッとこっちに向いたんですよ、私の方に。で、うわーって思って、その、なんか、グリって感じ。視線が、ジング目大きいじゃないですか。視線がグリってこっちに来るんですよ。で、それを見た瞬間に、私が覚えてるのそこまでです。すいません。それを見て私ちょっと意識飛んじゃった感じで。で、なんか言ってくれて、たんですよね。多分ね、コマオヨとかなんかね、カムサムニダとか多分そういうことを言ってくれたんと、なんだ、たんだと、私も噛んでますね。興奮して、もう思い出したらそれ蘇っちゃってね。で、もう意識飛んで、ちょっとその後記憶ありません。視線がこっちにロックオンされた瞬間に、ポンって。なんでしょうね。ガンマン。スナイパージング。ジングの視線はレーザー光線です。はい。いやで、終わった後ね。まあ、終わった後また、ピアノも弾きに行ったりとかしたんですけど、ピアノ弾くとちょっと現実に戻ってきて。うん。 なんか夢だったんじゃないかな、あの瞬間は。このファンミは。本当にあったことなんだろうか。またなんかね、実際のジングにあったはずなのに、ハイタッチもしたはずなのに、ね、レーザー光線の視線も受けたはずなのに、本当だったんだろうか。で、帰り道ね、怪物を、また何回目かの怪物を見直してたんですけど、で、帰り道、また怪物見ながら、で、ちょうど13話ラストの、あ、13話、14話ラストか、14話ラストだったかな。ジングが演じるハン・ジュオンが衝撃の事実を知ってしまって、雨の中をね、歩くっていうシーンで、ゾクッときまして、うわ、いや、これやっぱり、ジングに見えないと、ハン・ジュオンなんですよ、もう、まんまハン・ジュオン、まあ、当たり前なんですけど、何言ってんだ、私。本当にジングっていう、そのファンミで見たジングは、どこにもいないんですよね。全くつながるところがない。で、家に帰ってからも、王になった男、今、まあ、私、埼玉の住民なんですが、テレビ埼玉で、王になった男が再放送中で、で、今、配信が私が見れるサブスクにないので、王になった男、仕方なくそれで見てるんですけど、で、またここのハソンも本当に素敵で、どこにもファンミの時のヨジングがいないんですよ。いや、全く本人とは思えない。で、気がつくと何にもそのファンミのことを思い出さずに、ずっとこの物語を、ドラマを楽しんでる自分がいる。いやー、これがやっぱり役者ヨジングなんですよね。ファンミで見せてくれた人間ヨジング、ものすごい表現力のヨジング、役者のヨジング、この違いがやっぱりいいのかな、何がいいんですかね。私は本当にこのヨジングに本当に惹かれるんですよね。これからもずっと大好きな俳優さん、ずっと応援していきたいと思います。はい、長々と聞いてくださってありがとうございます。いや、これ誰が聞くんだろうと思いながらこんなに語っちゃいましたが、いや、途中ね、ちょっと感情が暴走してうまく喋れなかったとこたくさんありましたけれども、はい、お聞きいただきありがとうございました。一緒のね、昼の部に参加してくださった皆さん、いろんな感想をお持ちだと思うんです。いろんな SNS に感想が上がってますので、私はこういうふうに感じましたけど、他の方はね、もっといろんな様々な感じ方されてると思いますので、ぜひ、ね、それも見て、ヨジングの素晴らしさをこう皆さん感じていただけたらなと思います。はい、それでは Spotify のミュージック&トークでお聴きの方には1曲お届けしたいと思います。昼の部のラストで、ジングが弾き語りをしてくださった、ブルーノメジャーの Nothing、 これをお届けいたします。お聴きください。はい、ブルーノメジャーの Nothing でした。ね、原曲もいいですね。雰囲気ありますよね。一生懸命ジングこれをね、再現しようとしてくれてましたけど、でも再現ではなくて、ジングの声だともっと甘く切ない雰囲気が出てるんですよね。すごい幻想的な感じになってて、本当にね、良かったんです。ジングはね、音楽でも自分の色が出せるんですよね。この色っていうのがすごくある俳優さんで、ね、今回のファンミの写真も自分が一番気に入ったものを使ってるって言いましたけど、このやっぱり色がね、ちょっとグラデーションになってるところが、すごくジングを表してるなと思ってます。またね、これから公開される映画「ハイジャッキング」、これもまた今までとは全然違う色なんでしょうね。ちなみにヨジングさん、以前「トゥデイズ・ソング」と銘打って自分が今聴いているお気に入りの曲を紹介してくださった時期があったんですよね。で、それ私、ヨジング・トゥデイズ・ソングという名前で、Spotify のプレイリストにまとめております。で、実はこの中にもブルーノメジャーが入ってるんですよ。で、改めて聞くと、やっぱりジングの選曲、すっごいセンスがいいんです。だから、この表現力だけじゃなくて、受け取る力というのもすごいんだと思います。何がいいのか、何が心地よいのかって感じる力、この感受性、表現力、インプットとアウトプットですね。もう兼ね備えたジングですから、本当にもうこれからもどんどん素晴らしい俳優さんに成長していかれることと思います。これからも応援していきます。はい、この番組のアンケートや配信についてはメールマガジンでお知らせしております。 メルマガ配信のマグマグでカンドラの森と検索してみてください。旧ツイッター X、インスタグラム、フェイスブックでもご案内しておりますので、ぜひフォローをよろしくお願いいたします。それでは今日もお聞きいただきありがとうございました。また次回、パンドラの森の奥深くでお会いいたしましょう。